長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。熊谷市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよね2019年最後のカフェトークとなりました。
そうですね、
今日は御用納めの日ですね、はい、27日ですからね、では伺っていきたいと思います。まあ、まずはこの年末年始ということで、消防特別警戒を実施中なんですね。
はい、そうですね、この時期は年末年始の準備などで忙しくなり、ちょっとした不注意が原因で火災になることが考えられます。このことから消防本部と消防団では火災の発生を未然に防止するため、12月1日日曜日から1月11日土曜日までの間、警戒体制を強化するため年末年始消防特別警戒を実施しています。期間中は様々な防火広報活動に取り組みます。
はい、
まず防火広報用リーフレットを活用した広報、これは実施済みでございますけれども、火器使用に対する注意喚起のリーフレットのほか、防火啓発用のグッズの配布をさせていただきました。
はい、
12月22日日曜日、10時から、4単佐野まで行いました。佐野間中学校の少年消防クラブ、米山中学校の少年消防クラブにもご協力をいただきましたし、登米市消防団、そして婦人防火クラブ、捨谷と登米市消防本部消防署で行いました。
はい、
大型物販店の放水設備を活用した広報、それから電光掲示板を利用した広報、各総合諸島への看板掲示による広報なども合わせてこれから行わさせていただいております。
はい、
年末年始の繁忙期は各家庭での火器・器具の取り扱いがおろそかになりがちです。火の取り扱いに十分注意をしていただきたいと思います。お出かけ前、お休み前にもう一度火の元を確認してほしいと思います。
はい、こうね、普段ここにいない方がね、帰ってきて暮らしていたりするので、慣れないところでの作業だったりもするでしょうからね。
そうですね、
はい、お互いに気をつけていただきたいと思います。はい、続きまして、毎年恒例の宮城ふるさと CM 大賞、今年も出品したんですね。
そうですね、自治体などが制作した CM 作品を紹介する宮城ふるさと CM 大賞発表審査会が11月20日仙台市の太白区文化センターを会場に開催をされました。
はい、
宮城ふるさと CM 大賞は2002年平成14年から毎年開催をしており、自治体単位で参加し、地元の魅力を30秒の手作り CM で表現します。今年は30市町村から31作品が応募されました。
はい、
本市からは笠間町の浅井博之さんが制作した百聞は一見にしかず in 止めと題した作品を出品、作品には止め市の素晴らしい景観を実際に見に来てほしいという思いが込められております。本市応募作品百聞は一見にしかず in 止め、作品のコンセプトは、時代はどんなに進化をしようとも、この地域に住んでいる人々が築き上げた歴史風景は素晴らしいと知ってもらいたいということになります。
はい、こちら審査会の模様は1月3日金曜日の午後4時から KHB 東日本放送で放送されますので、
はい、
ぜひね、まあ、どんな作品な
のかぜひご覧いただきたいと思います。
ご覧いただきたいと思います。毎年ね、工夫を凝らした作品がたくさん ね出品されますもんね。
はい、
はい、そして年が、ね、明けてからですけれども、今年も出初め式が行われます。
はい、まず一つには、令和2年登米市交通安全指導隊並びに登米市防犯指導隊合同の出初め式を開催をいたします。開催日は1月の11日土曜日午前10時30分から行います。場所は中田総合体育館中田アリーナです。
はい、
出場人員は登米市交通安全指導隊108名、登米市防犯指導隊115名でございます。
はい、
お問い合わせは、市民生活部市民生活課までお願いをしています。
はい、
それからもう一つ、消防団出初め式、これは開催日は1月の12日日曜日午前9時から午前11時までとなります。場所は登米祝祭劇場で行います。出場消防団員数は約600人となります。そして出場する車両は消防車27台となります。消防団の車両27台、更新18台、一斉放水9台で行います。
はい、
内容ですけれども、まずは関越更新を行います。消防本部駐車場から登米祝祭劇場までとなります。そして2つには式典、令和2年より国内での実施となります。で、3つには一斉放水、消防車両9台によって行います。
はい、ぜひ一般の皆さんもですね、見学にお出かけいただきたいと。
そうですね、寒い中ではございますけれども、ぜひ、消防団の晴れ姿見てほしいと思います。
はい、交通安全指導隊と防犯指導隊が11日土曜日に中であります、
はいはい、これもぜひおいでいただいて、皆さんも激励していただければありがたいと思います。
はい、そして消防団が12日日曜日に登米祝祭劇場となります、はい、どちらも広報登米1月号に掲載しております。
はい、
そして、消防団の出初め式と同じ日ですけれども、ね、成人式ね、はい、行われます。
はい、同日消防団の出初め式の後の午後からとなりますけれども、はい、1月12日日曜日、午後1時開式となります、
はい、
受付は午前11時30分から行います。豊間ですね、豊間総合体育館、はい、豊間クラジアムで行います。対象者は成人815名の皆様方です。男性433名、女性382名、要するに平成11年の4月2日から、
はい、
平成12年4月1日までに生まれた方となります、
はい、
昨年の出席者は821人中675人でございまして、出席率は 82.2% でした。実行委員、8人で成人式の企画準備を進めてまいりました。
はい、
登米市特製エコバッグを作成し渡すことで環境について考えてもらいます。それから市内出身の漫画家を知ってもらうため、石森章太郎ふるさと記念館入場無料券を配布させていただきます。
はい、
そして今年度完成した豊間海区館および登米市高森パークゴルフ場の周知と利用促進のため、富山海区間無料入館券およびパークゴルフ場無料利用券を配布をさせていただきます。そして式出席者に成人式アルバムを3月に送付をさせていただきます。
はい、
実行委員企画として式の写真を SNS で親や友達と共有しやすいよう、友達と記念写真を撮れる写場を設置をいたします。
はい、1月12日富山クラシアムでね、令和2年も開催されます、
はい、
平成11年から12年ということは1999年から2000年なんですよ ね、
はい、
なので、まあ、早生まれの方々はいわゆるミレニアムベイビーの皆さんが、今回成人式を迎えるということです。
うん、
ちょっと時間がありますので、平成11年の主な出来事を、ね、振り返ってみたいですが、はい、地域振興券が支給されたのがこの年なんですね。
はい、はい、そうですね、はい、
よく覚えてます。私も支給対象だったと
そうなん
です
いう
ので、はい、覚えてますね。あと石原慎太郎さんが東京都知事になったのも、
あ、この年ですね、
平成11年、はい、あとは、大英が26年ぶりにパリーグ優勝とか、あとはそうですね、やっぱりミレニアムのカウントダウンが世界各地で催されて大盛り上がりでしたね、はい、あとはグレイが幕張メッセに20万人を動員するライブを行ったという。
20万人。
20万人です。
今でもあんまりないんじゃないでしょ
う。どうやってね、こう、見たのかっていうことですよね。そして携帯電話や PHS の電話番号が11桁化したのがこの年ということで、やっぱ普及が進んでいた頃ですよね。そしてジャイアント馬場さんがお亡くなりになったと。
あ、
そんな年でした。
私らの頃はやっぱヒーローでしたね。ジャイアントババとかアントニー猪木は。
うーん、そうですよね。で、当時のヒット曲、この年の一番のヒット曲は団子三兄弟。ね、人ご存知ですよね。
わかります、子供たち、ね、大人気でしたね。
そうですよね。これが 291.8 万枚を売り上げる、はい、本当大ヒットでしたね。席巻しましたもんね。あとはグレイのウィンターアゲイン、それから浜崎あゆみモノクロームなどが当時のヒット曲だったそうです、う
ん、なるほど。
はい、テレビドラマは魔女の条件、これわかりますか。
わかりません。
滝沢秀明さんとかね、松島奈々子さんがお出になっていたドラマですね。
あ、そうなんですか。
古橋任三郎第3シーズン、ね、
は
い、第3シーズンが放送されていたのがこの時で、はい、あと年が変わって2001年の1月からだと木村拓哉さんのビューティフルライフがね放送されていて、それこそカリスマ美容師とか、
あ、
そういうのがね、はいはいはい、非常に話題になった頃ですよね。あとは政治の話題だと小渕 総理のブッチホン。
あ、これわかる、覚えてますね。
これが流行語だったそうですね、はい、あとは、松坂大輔さんがロッテ戦で負けた後に言ったリベンジ、
うん、
これね、これからこう使われるようになりましたもんね。
そうなんですね、
的にね、
うん、今は普通に使えますからね。
うん、そしてやっぱその1999年から2000年になるということで、2000年問題がね、
ちょっと騒ぎ
ましたね、非常に ね問題になった時でもありました。まあ、そんな平成11年から、まあ、12年のね、4月1日までに生まれた皆さんが今回成人式を迎えられるということで、本当におめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
天気の良い成人式にな
ると、そうなるといいですね。
いいですね、はい、はい。さあ、それでは、1月のイベント情報を最後にご紹介していきたいと思います。はい、まずは石越冬の祭りですね。
はい、そうですね、石越の冬の祭りですけれども、家内安全、無病息災、商売繁盛、豊作祈願などの願いを込めた花火大会を開催いたします。
はい、
澄んだ空に舞い上がる冬の花火は必見です。開催日は1月14日火曜日午後4時から8時までとなります。もしや天気が悪い場合は15日次の日に順延をいたします。
はい、
場所は石越総合運動公園の特設会場となります。
はい、
内容は古酒札炊き上げ祭、はい、そしてどんと祭、これが4時から、
うん、
そして縁起福引きが午後5時から午後7時まで、
はい、
地域内商店や出店者の商店証や実行委員会で用意した景品を来場者へプレゼントする福引きを実証いたします。
はい、
そして今申し上げました冬の花火、午後7時から8時まで1000発アジサイ花火、市民からの協賛による特注のスターマインもあります。
はい、これも楽しみですね。
そうですね、お問い合わせは石越冬の祭りの放送会、都目中央商工会までお願いをいたしたいと思います。
はい、
そしてもう一つは佐沼どんと祭です。
はい、
市内各地で行われるどんと祭の中で、その中で今年42回目を迎えるのが裸参りをする佐沼どんと祭です。地域住民の厄払い及び地元商店街の活性化を目的に開催をされており、裸参りは年々参加団体が増加し、来場者も約1万人と富め地域最大のどんと祭で冬の風物詩となっております。
はい、
開催日は同じ1月14日火曜日、場所は羽黒神社、千島神社、人市八日町通りとなります。
はい、午後6時30分から裸参りと獅子踊り、午後7時に点火が行われます。そして、その点火の後7時10分ごろから縁起餅巻きということですね。
そうですね、はい、私も多分縁起餅巻きには入ります。
あ、そうなんですね。はい、はい、それでは皆さんぜひね、この縁起物ですからもらいに集まってください。はい、餅巻きは境内でね行われます。
はい、行います。はい、
はい、そして歴史博物館では年明けからミニ企画展が始まるんですね。
そうですね、歴史博物館ミニ企画展、昔話の古い道具、絵巻や絵本の形でも親しまれ、一寸法師や浦島太郎などでおなじみのおとぎ草紙を題材に、物語に登場する古い道具の使用方法などを紹介をさせていただきます。昔懐かしい民具類を集めた小学校校外学習支援企画にもなっております。
うん、
学校の授業等でぜひご利用いただければありがたいですね。
なるほど。
期間は1月15日の水曜日から2月9日の日曜日までです。毎週月曜日が休館となります。月曜日が祝日の場合は翌の日の平日が休館日となります。
はい、
場所は登米市歴史博物館で行います。入館料は無料でございます。
はい、ぜひね、ご家族、そして、まあ、学校の行事などでもお使いください。
そうですね、ぜひおいでいただきたいと思います。
はい、はい、ということです。詳しくは広報登米1月号にも掲載しています。はい、ということで、今年2019年もね、いろいろなお話をありがとうございました。
いえいえ、はい、こちらこそありがとうございます。
はい、年末年始をね迎えますけれども、まあ、消防特別警戒のお話もありましたが、それ以外にもね、いろいろな面で気をつけてお過ごしいただきたい
ですね。そうですね、どうしても年末年始はこうね、気持ちがせく時がありますので、ぜひ事故などにはぜひお気をつけいただきたいなというふうに思います。
はい、それでは熊谷市長、来年もどうぞよろしくお願いいたします。は
い、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
以上、市長とホットカフェトークでした。